皆さんおはようございます。1月の24日の、礼拝をこれからの説教を、させていただきます。コロナウイルス、感染収束がですね、本当にまだ、しないという、本当に毎日が憂鬱な日々だと皆さん思いますがですね、どうか夜が明けない日はないわけですから、しばらくですね、自粛しながら、待ちたいと思います。皆さんとお会いできる日を楽しみに、しております。寒い日が続きますけどですね、どうか皆さんお体を大事にしていただきたいと思います。今日与えられました聖書はですね、マタイによる福音書の4章12節から17節であります。この12節ですが、イエスはヨハネが捕らえられた時、ガリラヤに退かれたと告げます。どうしてこう主イエスはご自身の宣教開始の地をですね、ガリラヤとされたんでしょうかと思うんですね。どうしてガリラヤでなければならなかったのかと思います。それはですね、ご自身が育った村がガリラヤのナザレだったからですね、とどうしても私たちは思いがちなんですね。でもそうではないと思うんですよ。主イエスはですね、ナザレをご自身の宣教の根拠地とはなさらなかったわけであります。この主イエスが根拠地とされたのはナザレじゃなくてカファルナウムでありました。このカファルナウムという町なんですけども、ガリラヤ湖のですね、北東と申しましょうかにですね、の町です。北の町に位置する、まあ、湖畔の町であります。大変風光明媚なですね、ところであります。私も行ってまいりまして、とても綺麗なとこだなと思いました。ペテロの宗島のうちもあったり、遺跡もあったりですね、というとこであります。その人口はですね、当時5万人であったと言われてます。まあ当時としては大都市じゃないかと思いますね。そこを宣教の開始の町とされたわけであります。このナザレというのはですね、そこから見ますと、このガリラヤ湖の、東南の方向になると思いますが、の中にあるわけです。で、まあ丘陵地帯の中のですね、町です。ナザレはですね、このシーエスはそのナザレの方じゃなくて、こういう北東の方向ので宣教を開始されたわけであります。で、15節にですね、ゼブルンの地とナフタリの地という言葉が出てまいりますけども、これはですね、地名ではないんです。私も最初ね、まだ聖書を読み始めた頃は、ゼブルンって土地があってナフタリという地があるんだなぐらいしか、思ってなかったんですが、そうじゃないんですね。このゼブルンとかナフタリというのはですね、イスラエルがですね、部族連合体の頃ですね、で、その中の部族の名前だったわけです。で、ヨシアによって率いられたですね、このイスラエルの民ですけども、その出エジプトの最後にですね、この約束の地カナンに入るんですね。で、ヨシアはですね、このカナンの土地を神様に与えられた土地としてですね、部族ごとに分配するんです。ゼブルンとかナフタリ、このですね、聖書の裏の 方ですね、を裏表紙いつも申し上げますけどもですね、後ろのページの、5、南北王国時代というところがありますけども、そこを見ますとですね、地中海からちょっと上の方を見ると、キネレト湖、これ今のガリラヤ湖ですね、の左の上の方を見ていただくと、ナフタリ・ガリラヤと書いてあります。ですね。これでご理解いただけると思うんですがですね、その地方の部族の名前で、この地方にナフタリとかガリラヤというですね、部族がこの辺に住んでいたという理解だと思います。で、それぞれのですね、2つの部族に与えられた土地がガリラヤ湖付近のこのカナンの地の中で一番この北の土地であることがお分かりになると思います。それが主イエスの時代のガリラヤだったんですね。さて、今日のですね、皆さんのお手元にお配りしてあります説教原稿のですね、冒頭に、記しました、旧約聖書イザヤ書8章23節から9章5節ですね、のところであります。先にゼブルンの地ナフタリの地は辱めを受けたが、後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地を住む者にの上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。刈り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの負う首、肩を打つ杖、虐げる者の鞭を、あなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ、焼き尽くされた。一人の緑子が私のために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。このようにして書かれております。これはですね、紀元前の701年にですね、このアッシリア王のですね、によってこうエルサレムが攻め込まれた時にですね、告げられたものと言われております。で、メソポタミアの、大国ですね、このアッシリアによって攻められたエルサレムはですね、本当にもう火の車、風前の灯火となってしまったようです。で、このメソポタミアからエルサレムに向けて進言してくるときですね、まっすぐ西に向かってやってくることはまずなかったわけです。砂漠をですね、横切らなければならない。この、皆さん地図を浮かべていただけるといいと思うんですけども、チグリス・ユーフラテス川という川が、ありまして、その川を北東に進んでいくと。そしてまた一気に南下しなければならない。それが進軍のルートであったわけです。ですからですね、このアッシリアが攻めてくるこの道筋に当たるのがですね、この北の地方、ゼブルンの地、ナフタリの地はですね、アッシリアの進軍によって本当に破壊されやすいですね、激しく破壊された、戦争の傷を深く負ったところだったと言えるわけであります。でですね、この9章1節にありますように、闇の中を歩む民で あってですね、死の影の地に住む人々となったわけです。しかしですね、このイザヤはですね、そのような人々が栄光を受けるんだ、大いなる光を見る、その人々の上に光が輝いたと告げているんです。軍隊に踏みじられたこの電波塔、焼かれた民家、あるいは親や兄弟を失った子どもたち、そして子どもたちを失った親たち、この戦争の悲惨の中でですね、一体イザヤは何を見たというんでしょうか。こうした悲惨の中に佇む人々がどんな栄光を受けるというんでしょうか。どんな光を見ることができるって言うんでしょうか。イザヤは告げます。五節、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると記されます。ここはもう皆さんよくご存知のとこじゃないでしょうか。クリスマスでよく、読むところですね。このいわゆるイザヤのキリストのこの予言のところであるわけです。一人の男の子が生まれる、その幼子は驚き指導者であって、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられるわけです。その幼子こそ主イエスキリストに他ならないんです。そして6節です。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和を与えられることがない、平和を与えることがない、王国は正義と恵みの技にある、云々とこのようにして告げられています。ダビデの王座がですね、回復される、神様の民がですね、再び主の平和を手に入れるんだ、そしてその王国は正義と恵みによって常しえに立っていくというんですよ。この王国こそ主イエス・キリストによってもたされる神の国であるわけです。主イエスはこの国をですね、建てるために来られたんです。主イエスはこのイザヤの予言の成就する方として来られたんです。ですからこう主イエス・キリストのですね、宣教はガリラヤから始められなければならなかったわけであります。さて、そして今日与えられた、聖書であります、マタイの4章17節、悔い改めよ、天の国は近づいたと述べます。この悔い改めというのはいつも私申し上げるんですが、このね、よくこう反省するというような、言い方をするんですが、そうじゃないんですね。この新約聖書はギリシャ語でいつもお話ししますが、けどもギリシャ語で記されてますが、この悔い改めという言葉は、立ち返るというですね、言葉なんですね。つまりこの悔い改めるっていうのは神様のもとに立ち返るってことなの。自分を救ってくださった神様に向かって歩み出していく、帰っていくということです。神様に立ち返るという反省をいくらしてもですね、悔い改めにはならないんですよ。よく言いますね、はい、改めます、悔い改めてます。でもですね、ね、その前に反省をいくらしたって本当にまた繰り返す、悔い改めてますといくら言ったってですね、同じことを繰り返すのは私たち人間じゃないでしょうかですね。自分が生きる どこの何をに基づいて生きるのかですね、何のために生きていくのか、何を喜びとして、何を希望して生きるのか、そういうことがですね、変わること、変えられていくこと、自分の根本がどこにあるのかということ、それが変えられること、神様に立ち返って変えられることなんですよ。それが悔い改めなんです。いくら悔い改めてますと言ったって行動が伴わないね、悔い改めっていうのはすぐに本当に悔い改めることになりません。もうね、本当にそういう人っていますよね。すいませんでした。もう二度といたしません。言いますけども、やっぱりね、人間は行動だと思います。本当にですね、こう自分が本当に、どう生きていったらいいかということをいつも考えてないと、とんでもない方向に行ってしまうですね。あるいは口先だけの人間になっていってしまう、とんでもない人間、とんでもないことを起こす人っています。前にもお話したと思いますけども、学生時代の先輩が私に言ってくれたことは、ほんまなと。人間は行動だぞ。行動が伴わなかったら何にもならないよと。いくら口先でいいこと言ったって人には伝わらないよ。人は見てるからな。もう50年も昔、先輩から言われた言葉、それが今でもですね、身に染みてるんです。ですね。それはですね、どうしたら変えられていくんだろうか。神様に立ち返りたいと思ってもですね、自分の罪というものが神様との間の本当に高く厚い壁となって立ちはだかる。おいそれと神様に立ち返ることはできない。本当にそうですね。何回も何回も言っても神様に立ち返ることはできないですよ。だからですよ、主イエスは悔い改めようと告げるとともにですね、天の国は近づいたと告げられてるんですよ。天の国、神様の国には私たちが近づいていくのではない。神様の方から、神様の国の方から私たちに近づいてくる。そしてそこに入るように主イエスが招いていてくださるんです。この近づいてくる神様の国に誰もが入ることができるようにですね、高くて厚い神様との間の罪の壁をですね、ご自身がこう十字架におかかりになることによって壊してくださったんです。そして復活の出来事を通してですね、救いを完成させてくださったんですよ。天の国が近づいたという言葉もですね、この神様の愛ということもですね、それが最大限に表れているのが主イエスの復活の出来事なんです。で、特に主イエスの弟子たちにとってはですね、これで人生が全て終わった、全てを捨てて主イエスに従ったのに、主イエスが十字架のために亡くなって、人生設計が砕け散ってもうダメだろうと思っていました。そこへ主イエスが復活をされて弟子たちを励まされました。そこから全てが始まることになったわけなんです。しかもですね、この、主イエスが復活したということは不思議なことなんですが、外側には何も変わらない。主イエスが復活したからといって仕事が見つかったとかですね、病気が治ったとかね、あるいはユダヤ人の迫害がなくなった、そのようなことは何も変わらない。でも復活を経験した人々はですね、 全く変わっていったわけです。悔い改めというかですね、全く違う生き方に変えられていった。だから全然恐れなくなったわけです。何にも振り回されない本当の悔い改めの生き方をですね、弟子たちは歩むことができたわけですよ。ですからですね、私たちもこの復活の恵みと、そこに現れていますですね、神様の愛を私たちは信じてですね、新たな歩みを進めることができるんです。それが悔い改めよ、天の国は近づいたという主イエス・キリストの教えにつながっていくんです。ルカ福音書ではですね、この悔い改めの罪の許しを促すためにですね、悔い改めを述べ伝えようと記されてますし、あるいは聖霊降臨の時ですね、ペテロの説教でも、悔い改めなさい、めいめい主イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますと、使徒言行録に記されています。悔い改めることによってですね、私たちの生き方は大胆に変えられていきます。勇気を持って歩んでいく、そのような生き方をですね、示していくことだと思います。その生き方をですね、述べ伝え続けることだと思うんですよ。で、このルカ福音書を読んでますと、あなた方は復活の証人となると、そういうことが記された箇所があります。主イエスの復活の証人となりなさいというわけですけども、復活の証人になるということは今大事なことじゃないかと思います。なぜかと言いますと、現代は本当に希望の見えない時代だと思います。歴史の証人と呼ばれている人々が、あちこちにいますけども、多くの場合、証人というのはですね、どうかというと、暗いイメージを使っていることがありますけども、例えばですね、エリ・ビーゼルという、作家、前にもちょっとご紹介をさせていただいたと思いますけども、ですね、このちょうど夜という小説を書きました。この、アウシュビッツですね、このユダヤ人が虐殺されていく、このホロコーストでの出来事を表してます。小説として表しました。自分自身のこの体験から書いてるんです。どうして彼はですね、その本を書いたかと言いますとね、歴史の証人だからなんです。大変な悲惨なことが、人類史上大変な悲惨なことが起きたことをですね、後の世の人に伝えなければならないから、そういうようなですね、使命感から本を書いたと言っております。この問われていることは非常に重い。極限の苦しみの中で神様がいるのかどうか突き詰めて書いてあります。日本でしたら、広島とか長崎ので被爆をされた方、あるいは沖縄戦のですね、ヒメール隊の体験者が語り部をやっている、そういう事例があります。それがどんなに苦しかったかということを後世に伝えるためにですね、証人として証ししているわけであります。数年前、沖縄のですね、金城先生をお迎えして講演をお願いしたことがありましたけども、本当にですね、沖縄戦の中で自爆していく、あるいは肉親を殺して自分も自殺しようとする、そのような悲惨な光景を先生はご覧になって、その中で自分は生き残ってしまったというですね、 そういう体験を語っていただいたことがありました。そのような沖縄の苦しみ悲しみをですね、私たちは後世の人々にも語っていかなきゃいけないわけです。この高齢化でですね、本当に生き証人の方々も少なくなりつつあるようです。あの福島の原発事故、あるいは東北の津波、悲惨なことを経験した人たちは証人になるんです。どんなに大変だったか悲惨だったかことをですね、後世に語り伝えていく。だから証人というのはですね、こう悪いことを、人類の罪とか苦しみをですね、後々の人が忘れないようにと語ることが多いんです。けれどもですね、それに引き換えて私たちキリスト者が証ししなければならないことというのは、主イエス・キリストの復活の喜びとですね、恵みの証人になるということではないでしょうか。主イエス・キリストが十字架にかかって、私たちのために十字架にかかってくださった。そして復活をさせてくださった。それの喜びと恵みを多くの人に証ししていかなきゃならないと思うんです。述べ伝えていかなければならないんじゃないかと私は思うんです。特にですね、今のこの社会のように希望がなかったり、夢がなかった、前を向くことができないような、本当社会全体がですね、こうなかなか前向きに考えられない、今の時代じゃないでしょうか。将来を考えたらどうなるんだろう、本当に重苦しくなってく。若者にとっても、また30代40代になってきた青年たちにしても、本当にですね、見渡せない、そういう重苦しい時代になっているのは間違いないことだと私は思います。本当にアラフォー40代になってもですね、正社員になれない人、あるいはせっかく正社員になってもまた元の木阿弥になってしまっている人たちいっぱいいるわけです。その中で復活の喜びや本当の救いをですね、証しすることができるかどうか、その証人となる大いなる試練だと思いますよ。苦しい中で主イエス・キリストを証ししていく、どんなに大変なことでしょうか。この混沌とした社会です。証しの見える、そんなような中で本当の復活の喜びと希望を証しできるのか、述べ伝えることがですね、本当にできるのか。それでもそういう中で私たちは述べ伝えていく、それが急務であると思います。先ほどイザヤ冒頭でイザヤの予言をお読みしました。闇の中を歩む民は大いなる光を見る、死の影の地に住む者の上に光が輝いたとあります。暗闇や死の影に住む人々が大きな光を見がですね、大きな光を見た、救いの光が差し込んだと言える。復活の神様のですね、救いの愛情です。救いの出来事とメッセージが見えなければならないと思います。私たち一人一人がその使命を与えられていることも意識しなければならないと思うんです。行動していかなきゃならないんじゃないんでしょうか。どんなに苦しくても復活の喜びを知ってるんですから、希望を証ししていくのが私たちじゃないでしょうか。神の愛とか恵みとか知らない人ってのは本当にこの日本に多くいます。全く興味のない人もいるわけです。キリスト教と言いましても全く興味がない人もいっぱいいます。でも希望が見出せなくてですね、 うつうつとしてる人もたくさんいる。その自分の生きてる中に充実感がない人もいますよ。そのような方々に誠の光があるって、誠の希望があることを語って証しすることだと思うんです。本当に最近私も思ったんですが、キリスト教というだけで毛嫌いする人というのはいっぱいいるわけです。私の周り、例えば親戚なんかでもみんなそうですよですね。このキリスト教ということを本当に理解しようともしない、そういう人っていっぱいいます。でもそういう中でも堂々とですね、私たちは信ずるところを述べ伝えることが大事だと思うんです。ですね。私たちは信ずることを行いを通して証ししていくことが大事じゃないかと私は思うんですよ。で、そのためには簡単なことじゃないと思うんですよ。そのためには私たち自身がこの主イエスキリストが復活されたその喜びの中を本当に喜んで生きていく、救いの現実の中を生きている、そのことを信じて生きることが大事だと私は思います。本当にですね、コロナウイルス感染の恐怖はですね、今も続いてます。主イエスキリストが悔い改めよ、天の国は近づいたと私たちをですね招いて、私たちに救いの約束をしてくださったんですよ。そのことを私たちはですね喜んで信じていきたいと思います。信じてですね、最大限の注意をしながら、この私たちも力強くですね、喜びの福音をですね皆さんに述べ伝えていきたいです。私たちの行動、言動、すべてを通してですね、この喜びの福音を皆さんに述べ伝えていきたい、そのように願うものであります。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。今日もこのようにして皆さんと共に礼拝を守ることができまして、深く感謝をいたします。ともしますと、本当の救いの証を私たちができているのかどうかと、日々の生活の中でつい落ち込んでしまうような私たちであります。しかしこのような私たちでありますが、どうか私たちにいつも希望を持って喜んでいることができますように、そしてその喜びを多くの方々に述べ伝えていくことができますように、主よどうか導いてください。一日も早くコロナウイルス感染収束しますように。主にあってみんなが喜び楽しみながら日々歩むことができますように導いてください。嘆き悲しむ者にあなたの豊かな慰めをお与えくださいますように。この時を感謝して、この願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。